改めておはようございます。主の祈りを続いて、学んでおりますけれども、前回の続きでですね、お許しくださいというテーマの2回目、予定ではですね、来週も含めて3回に分けて、この御言葉をご一緒したいと願っていますけども、早速このスライドを出していただきたいと思うんですが、先週のですねメッセージをちょっとだけ、振り返ってみたいと思います。で、6章の14節と15節も見ました。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。で、やっぱりこうドキッとするわけですよね。あ、やっぱり条件があるのかと。いやいや、そうではないということを見ました。もう一方的な神様の憐れみ、無条件の許しの中に私たちは置かれているし、そして、この、どんな功績をもってしても、神様からの許しを私たちは勝ち取ることはできないということを見ました。また、許しますっていう、その意思の決断も、とても大切だということも見たわけです。そして、聖霊によってこそ許すことができるということも見ました。で、今日はその聖霊なる神様が私たちに生きて働いてくださって、この許すっていうことをさせてくださる力と、また勇気と知恵をお与えくださる、そのようなイエス様の例え話をですねご一緒したいと思っています。許しをテーマにしたイエス様の例え話ですね。ありがとうございます。では映していただいております、このマタイの18章の21節ですね、から見ていきたいと思います。その時ペテロが身元に来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？7度まででしょうか？イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お返しいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ首を絞めて、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけていった。悪い奴だ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではなか、やるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄里に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私たちの父もあなた方にこのようになさるのです。で、許しというテーマがこのところでイエス様の例え話を通して私たちに開かれていってますけども、この中身をですねご一緒する中で、きっと神様が私たちにその許す力をですね増し加えてくださるということを期待しながら見ていきたいと思うんですが、ではまた移していただきたいと思います。もう一度先ほどのところになりますけども、まずこのことの始まりはですね、21節、その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？7度まででしょうか？イエス様はその完全数を持ってきたペテロ、きっと得意な気持ちもあったでしょう。そこまで許す準備は自分にはありますよと。ペテロの中には弟子たちの中で自分が一番だという思いがいつもありましたから、そのことをここでもアピールしようとしている、そんな、彼の本音が伺えます。でそれに対してイエス様は、 7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。つまり、イエス様はその回数の制限をもう完全に取っ払ったわけですよね。数えることなんてできない。つまり、どこまでも許しなさいっておっしゃった。で、そのことがペテロに、また弟子たちによくわかるようにということで、例え話がこういうふうに始まっていくわけですね。じゃあその次お願いします。23節から、このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はその諸務員たちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし、彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。で、お手元に、聖書をお持ちの方はですね、欄外中っていうのを見ることができると思うんです。また、次のスライドもお願いします。前にも映していただきますけれども、その欄外中にですね、ごめんなさい。その、もう一つ次でしょうかね。あれ？あ、もうちょっと先にありますか？もうちょっと先にありますか？はい。もうちょっと先、すみません。あ、それだけ。あ、もしかして違うのを言っちゃったかもしれない。もう、あと、この先はないですね。あ、ありました。はい、すみません。申し訳ありませんでした。で、このですね、1タラントがいくらぐらいなのかっていうことを考えるヒントが出てましたね。で、6000デナリ。なんかもっとわからないって話なんですよ。で、その後にちゃんとですね、マタイ18の28の中を参照してください。それちょっと後を見ますと、1デナリは当時の1日分の労賃に相当する。で、これがヒントになるわけですね。で、1タラントっていうのは、6000デナリ。で、1デナリが1日分の労賃。で、1日分の労賃って言っても、その時代とか文化でいろいろなんですけども、まあ、計算しやすいようにですね、ざっくり今の私たちにとって1万円としましょうか。ね。そしたら、1タラントというのは、6000万円なんですよ。ね。で、1万タラントって書いてあるので、なんとなくこう、1万円ぐらいかなっていうふうに思っちゃいやすいんですけども、全然違います。で、1タラントは6000万円なんです。で、これをですね、まあ、一日の労賃が一デナリっていうことですから、まあ、詰めてですね、一週間に、一日休むか、たまには二日休むかっていうことで、一年間で300日働いたとしましょう。そしたら、20年分ですよ。で、20年分働いて、やっと6000万円、でも、その間、その生活もしなくちゃいけないわけですから、もっとかかるわけでしょ。だから、皆さんね、ちょっとこう考えてみたいと思うんですが、もしあなたが、6000万円の借金をしたとしたら、どうでしょうか？返せますか？まあ、それこそね、血の滲むような努力をして、返せなくもないかもしれない。むちゃくちゃ頑張ったら。でも、それも非常に難しいと思います。ね。ところがですね、皆さん、この、王にこの男が借金をしていたのはどうですか？ 1 タラント6000万円分ですか？そうじゃないんですね。1万タラントなんですよ。つまりその6000万円のさらに1万倍ですから、1万倍ですから、6000億円なんですよ。ね、まあ、王様ですから、そして王様のしもべ、このしもべっていう言葉も割と広くって、ある程度のその権力のある高官も含めて、しもべとも呼ぶことができる。だから、一つの大きな地域を任されるような、そんな人だったんでしょうか。どうやって借金を作ったのかわかりませんけども、6000億円。で、ピンとくる方がおられますか？おられるでしょうか？私はね、全然正直ピンとこないんですよ。ね。だから、給料で言えば、6000日分ではなくって、だからその20年分じゃなくてね、20万年分の給料なんですよ。20万年働けますか？働けないですよ。 だから、イエス様はわざとこんな天文学的な数字を持ってきて、そして、この、つまりね、はっきり言えば、絶対に返せないような額を持ってきた。ちょっと次のスライダーを、お願いできますか。ちょっと、ごめんなさい。それでも、ごめんなさい。ちょっと私がうまくちゃんと入れてなかったな。出ました。はい。そうですね。1万タラントは6000億円と。ね。その次どうぞ。で、それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください。そうすれば全部お支払いいたしますと。で、これどう思います皆さん。で、このしもべは、どうか待ってくださいって言ったんですよ。つまり、返せるって思ってるんですよね、どっかで。でも、絶対に返せないんですよ。で、その後どうなったかというと、次お願いします。その一つ前ですね、ごめんなさい。27が、ごめんなさい。私、ごめんなさいね。もう一旦じゃあ、閉じていただいてすいません。27節を皆さん、お手元にですね、主語がございましたら、見ていただきたいと思うんですが、その王は、そのしもべに対して何をしたかというと、しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。もう、待ってくださいって、しもべはお願いしたんですけれども、借金を免除しました。6000億円から一気にこの時に王様のこの一言で彼の借金は0円になりました。1万タラントが0になった。で、どうして王はこんなことをしたんでしょうか。で、彼はですね、自分でも何をしたかピンと来てないようなそういう状態で、で、この家族みんなを、持って、こう、返せと言われて、待ってくださいって言ってっていう、そういう中で、王はどう思ったかというと、もうこいつは全然わかってないと。もうますます許せないというふうになるはずなのに、もう一遍、皆さん27節見ておきますか。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。その、借金を免除してやった、そのたった一つの動機、それはかわいそうにと思ったっていうこれだけなんですよ。で、このかわいそうに思ったっていう言葉は新約聖書の中で、実はマタイ、マルコ、ルカっていうこの三つの福音書にだけ出てくる、しかも12回だけ出てくる特別な言葉です。で、全部イエス様か神様か、もしくはそのお方が暗示されている人物が主語になっています。で、そういうお方しかできないことなんですね。このかわいそうに思うということは。つまり、日本語にすることが極めて難しいと言われている、この聖書の中で一番最初に出ているのは、今開きませんけども、また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らを、イエス様がかわいそうに思われた。これが一番最初。そして一番最後に出ているのは、このルカの福音書のですね、有名な例え話、放蕩息子の例え話と言われている、あそこで、その、もうボロボロになって帰ってきた弟息子が、このお父さんからですね、見つけられて、駆け寄って、抱きしめるじゃないですか。あの時にお父さんの気持ち、それは、かわいそうに思って、あの言葉です。で、許してやるんですよ。ね。で、けども皆さん、この、許してあげたっていうことが、私もですね、こうしてご一緒しながらも、先ほど申し上げたようにピンとこない。それで、一つこう思い巡らしてる中で思い出したことがあったんですよ。こういうところから申し上げるのがどうかと思いますが、昔、ある映画を見ました。で、マフィアの映画。で、そのマフィアのボスがですね、この部下のですね、もしかしたら10人だったかもしれない、円卓にですね、集まっている部下の周りをずっとこう回りながら、実はその今月は赤字だと、ね。で、これこれこういう理由で、こういうそのお金が出てしまった。で、こんなことがあってはならないんじゃないか。 で、その時にこう、一人の人、男の人にですね、みんなの注目が集まって、でいや、そんなこと言っても、でこれ仕方がないよねっていうような、そういう振る舞いをしている。で、その男の後ろにそのマフィアのボスは立ってですね、そして、ごめんなさい。バットでですね、その男の後ろから頭を何度も何度も何度も何度も殴って、そこは血の海になる。で、その男は殺されちゃうんですよね。で、その時にそのボスが言ったのは、なぜ俺がこの男のために損をしなければならないのかって言ったんですよ。皆さん、この1万タラント、6000億円は、それはどこからか補填されるんじゃないんです。彼が、本当は返さなくちゃいけないんだけども、返せないからということで王様は返そうにと思って許してあげた。それは王様がそれを被るってことでしょ？だから、許しっていうことが私たち人間にとってストレスなのは、そういうことなんですよ。不合理なんです。本来ならば自分が被る必要がないものを、相手が悪いのにそれをこっちが被らなくちゃいけないという、これは、どんなに小さなことであったとしても、ましてこんな大きなことであったとしたら、ものすごいストレスなんですよ。許すことが難しいのは当然のことなんですよ。ここに、許すことの難しさがある。でもこのしもべは許された。で、お別れのように、この例え話で王というのは、神様ですよ。じゃあこの、大きな借金をしたしもべって誰か。それがペテロです。そして私であり、あなたです。で、そこでね、まあ、もちろん、当然、いやいや、私はそんな借金なんてしませんよ。そうだと思います。そうだと思うんですが、この設定はあくまでも神様の前にということなんですね。で、もし、その、神様が例えられているこの王様と、このしもべという私、あなたというシチュエーションで、これだけの借金をですよ。例えばもし、本当にチャラにしてもらえたとしたら、許してもらえたとしたら、皆さんはどうでしょうか？私だったらね、本当にいいんですか？って聞き返しますよね。後でちょっとこう、やっぱりなしって、それやめてくださいよ、王様ね。本当にいいんですか？本当にいいよって言ってもらえたら、そしたらね、もう、やったーね。もうむちゃくちゃ喜びますよ。でも王様大好きね。そしてもう家族でみんなでこうしてね。もう信じられないけれども、本当に許された。一番タラントあったのにゼロになった。もう嬉しい。ね。で、もう借金許してもらったのに、恐縮だけども、ちょっと今日はもうパーティーしよう。ね。節約して、ちょっとでいいから、とにかくパーティーしようってね。とにかく申し上げたいことは喜びますよ。むちゃくちゃ。そういうことでしょ？一生涯かけたって絶対に許されないような借財を許していただいたという喜びが湧き上がってきて当然なのに、この人はどうか。ね。じゃあ、実はね、この例え話の後半が本番なんですけど、本当にイエス様伝えたことなんですけど、見ていきましょう。じゃあ、また映していただきますか。28節からですね。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏してもう少し待ってくれ。そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。この人のように、この、一万タラント許されていて、でも100デナリ貸してたなっていう人が来たときに、これと同じようなことをする人、おられないでしょう。ちょっと早かったですけど、いないですよ。おかしいですよ、これ。ね。だって、思い出してください。1デナリというのは1日分の労賃でしょ？だから今の日本で言うならば1万円っていうふうに先ほど申しました。だから100万円。いや、100万円で大金ですよ。そうなんですけど、でも彼が許されたのは、その60万倍の6000億円ですよ。6000億円許されてて、100デナリを、貸してたその人が来たら、即、捕まえて、首を絞めてるんですよ。むしろ感情的な、あれでしょ。つまり彼の中にはね、こういうことですよ。これ想像ですけども、クソーってね、バレた。また多くの人たちの前でこれだけ借金してるっていうことを、恥さらされて、許してやるって、哀れんでもらってかっこ悪いな、とね。 畜生ってこうイライライライライライラして、で、あ、あいつだと思ってそのイライラをバーっていうのはね。つまりはっきり言えばこの男は自分がそれだけの借金を許されたということが全然分かってないんですよ。で、実はイエス様がこの例え話をペテロが何回まで許したらいいですか、何回までですかと言ったそのペテロの質問に対して答えてるわけですけども、どうしてこういうことを持ってきたかというと、ペテロ何回までっていうんじゃなくて、どこまででもどこまででも許しなさいっていうよりは、もちろんそのこともそうなんですけども、ペテロ、あなたが聞かなければならないのは、どこまで許したらいいですかではないんじゃないか、どれだけ許してもらえるんですか、本当に許してもらっていいんですか、どこまで許していただけるんでしょうか、主よって、そういうことじゃないかっていうことを伝えたかったんです。で、ありがとうございました。もうスライドを閉じていただいて、もう、この後の展開はですね、あまりにもひどいということで、ことの成り行きを見ていって、非常に悲しんだ仲間がですね、この、言うわけですよ。王にね。そして王は呼び出して、悪い奴だ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんであったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。で、もう一回捕らえられて、そして獄屋に入れられると。私たちは、御国を来たらせたまえって祈ります。その祈りをご一緒しました。御国、天の御国。今日のこの例え話もですね、天の御国の王の例えですよ。で、天の御国というのは、それは神の国、神の恵みの溢れる状態、神様の愛が豊かに与えられているのが神の国、天の御国って言いました。で、と同時に、やがての終末ですよね。で、この例え話は、その、やっぱり両方を表している。今の神の国に生きるっていうことと、やがて神の前で全てが問われるっていうその状況と。で、それまで、ペテロも私も、神様の前にどれほどの罪を許していただけなければならないものであるかという自分の姿がわからない。私は、今回のこのことをですね、このメッセージの準備をしながらも、あ、本当に自分はやっぱりどこまで行っても、本当のところ分かってないんじゃないかな、主よ、憐れんでくださいっていう、そういう思いで準備してきました。でも、それでも、ね、分かってないそのしもべに対して王は、分からせようとして何かをしたんじゃなくって、かわいそうに思ったんですよ。そして、許してあげたんです。この恵みの大きさ。6000億円一番足らんと全部その場で即許してしまうという、この大きな恵み。これを、ペテロよ、あなたは、いただいてるんだ。わだよ、お前は、いただいてるんだよ。っていう、このことなんですよ。皆さんいかがでしょうか。で、本当にそのことが自分のこととして分かったら、喜ぶんですよ。許されたっていうことに感激していく。でも、私のように、その感激が本当に薄れやすい。だから、本当に日々、御言葉の中で、神の国に生き続けるように神様は招いてくださっていると。改めてそう思います。さて、ペテロは、この、何回まで許さなくちゃいけませんかっていうような質問を、ある時期からしなくなりました。あるいは自分が一番だ。誰が何と言おうとも自分はこのイエス様にどこまでも従ってきますなんていうようなことを言わなくなりました。それはイエス様の十字架の前に立った。イエス様のこの十字架をこの我がこととして受け止めた。そしてイエス様から裏切った自分が許されているっていうことを知ったその時からですよ。実は今開きませんけども、ヨハネの第一の手紙の一章の七節に、こんな御言葉があるんですね。御子イエスの血は、 すべての罪から私たちを清めます。つまり、先ほど申し上げた、この、被らなくちゃいけないという、その、贖罪。つまり、この男が許されるために払った王の犠牲。それは、イエス様の、ね、神の一人子でいらっしゃるお方の血であり、命だった。それを私のために、あなたのために、お父様は投げ出してくださった。イエス様は投げ出してくださった。6000億円もの借金なんてって、ペテロも思ったでしょう。私たちも思うと思います。けれども、思い巡らしていくときに、心の中で、誰にも、この、おそらく、死ぬまで、また死んでからも、オープンにはならないであろう、その、思ったことを、感じたことを、それも全部神様は、よく分かっていてくださって、完全な清いお方として、それに心を痛めながら、それでも、イエス様の十字架の血に免じて、私を許し続けていてくださるお方。だから、1万タラントっていうのは大げさなんですけれども、大げさではないという不思議な数字なわけですよ。もう、この、何年も前になりますけれども、ある教会のですね、あるクリスチャンの方が、私にこう、まあ、なんて言いましょうか、その私の、人格を否定するようなと言いましょうかね。私の存在そのものを、もう、上からも押し潰すようなですね、そういう、言動をですね、執拗に繰り返すってことが起こりまして、それでも、神様の恵みによって、憐れみによって、また、妻や教会の方々の、支えの中でですね、持ちこたえてたんですけど。だけど、まあ、ある時に、もう内容は忘れましたけれども、本当にこの、ここまで言うかというような、そのお電話が終わった時にもう、ほとほとですね、まあ、礼拝堂でですね、聞いてたんですけども、もう立ち上がる気力もないというような、そういう、状態にも打ちひしがれちゃったんですよ。でも、どうしようと思いました。それで、もうひたすらもう悲しくって、心が痛くって、頭では分かってるんです。いろんなことをね、聖書を読んできました。また語らせてもいただいてきました。だから、許したらいいんだ、主よ。でも、とてもではないけども、あんまりこんなことひどいこと言われてされて、いや、無理。と思うような内容だったんですよ。それで、でも、この、そのままでは立ち上がれないと思って、そして、この、ある一人のですね、本当に信頼している先輩牧師にですね、思わず電話をしたんですよ。その人の名は、森秀樹。なんて言うんですよ。こんなふうな言い方する必要はないんですけど、森先生にね、電話しましたよ。そしたらいつものあのね、あったか優しい声ですね。先生、どうしたんですかってね。で、これこれ高校でっていうことで、そして、この、私は祈りの中で、先生に聞いていただきながら、イエス様にそれをぶつけたんですよ。主よ、私は誰々さんをどうしても今度ばかりは許すことはできません。だって、こんなことを言われました。あんなことをされました。それをイエス様に託したんです。助けてくださいって。とね、不思議なことが起こりました。そうして託していったときに、そして、この森先生の導きの中でイエス様がその私から出たそれをご自身の手で血潮によって本当に燃やし尽くしてくださるというか消し去ってくださるというか始末してくださるっていうことが起こっている、起こったっていうことが分かった。祈りの中でね。それね、本当に、ああ、主よ、ありがとうございます。平安が来たんですよ。 そしてなんと、その後私は気がついたらですね、先生が導かせるままに、その方を許す祈りだけではなく、その方が許せなかったっていう罪をどうか許してくださいって心から祈ることができた。不思議でした、自分でも。で、本当にこう、解放されたっていうかね。もちろん、その後も、その方からとかですね、いろんなことがまああって、で、また、許せないっていうような気持ちになったことが一回もないかっていうとそうじゃないんですよ。けども、その時に、精霊が働いてくださって、客観的に見たら小さな出来事だったかもしれない。また、ほとんどの人たちは内実をわからない。だけども、主が、その祈りの中でそれを受け止めてくださって、許せないはずの私に許しを与えてくださったっていうことが起こった。それは事実でした。その中で、天のお父様が私をどんな犠牲を払って許しくださったかっていうことがやっぱり心に浮かんだのであります。もう終わりだと思いますが、皆さんの中で、パッションというですね、映画をご覧になった方はですね、きっとおられると思うんですね。で、あの中で、一番残虐なシーンは、皆さんそれぞれあると思うんですけど、私にとってはですね、それは鞭打ちの刑のところでした。当時、非常にしっかりとした皮のですね、この鞭の先っぽに動物の骨とか、こういうふうにとんがった釘とか、てっぺんとかですね、そういったものを結びつけて、そしてこう、めった打ちするわけですよね。だから、肉が裂け、筋肉が引き裂かれ、そして、この骨が見えてですね、血や体液が、溢れ流れていくと、むちゃくちゃな、でそれを、非常にリアルに、その映画は描きました。ですから、16歳以下でしたか、18歳以下でしたか、16歳以下でしたかね、見てはいけませんっていう映画に指定されてましたけれども、私はその映画を、一人で見に行ったときに、もう絶対泣くと思って、タオルを目に当てながらですね、でそのときに、なんて言いましょうか、神様の前に、とてつもない、借財がある、1万タラントもの借財があるっていうようなことを、ピンと来ていなかった私ではありましたけれども、でもそのときに、ただひたすら私の心の内側から出てきたのは、私がこのお方を痛めつけている、私がイエス様を十字架につけている、イエス様どうぞ許してください。イエス様どうぞ許してくださいっていう、そのことしか出てこなかった。そして、もう二度とこのお方を悲しませたくないって心の底から思いました。もう帰りしてこう自転車をこぎながらですね、もう罪を犯したくない。もうイエス様を、もう天皇お父様を悲しませたくない、ね。本当に弱いものですから、それからも幾度も幾度も罪を犯してきた。でも、それでも天皇お父様は私をどう思うかというと、快そうにと憐れんでくださって、自主によって許し続けて、神の国からも除外しないで、神の国の中にがっつりと置いてくださって、その中で育み続けてくださっている。許され続けて歩むことができる。どうぞ今週も、人間の力ではどうしてもできない。今日の話もそうなんです。その天のお父様からのね、これだけ許されたんだから、これだけ許せるでしょうっていう、そういう事件の話ではなくって、神様の前でこれだけの大きな犠牲を持って愛を持って愛されているっていう、その神の国に生きているならば、あなたができないことを、私ができないことを聖霊がさせてくださいますよねっていうところに、立ちましょうっていう、そういう御言葉であります。御言葉によって聖霊は働きます。御言葉を私たちが神の言葉としてその通りを受け止めていくときに、聖霊は不思議なようにそこで働いてくださって、私たちを変え続けてくださる。今週もその神の国、天の御国の中に私たちは生かされていくのであります。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父様、感謝をいたします。このような神様の前での礼拝をお捧げさせていただく、まして 5段から御言葉を語らせていただく、そのような資格の全くない罪人の頭を、こんなにもあなたは愛して、許して、そしてこうして語りながらもまだまだ自分自身が分かっていないような、そんなものですのに、それを憐れみのうちに良しとして、その存在を包み込むようにして、あなたは整え、励まし、そして癒し続けて、許されたものから許せるもの、許し続けるものへと成長させ続け、お持ちくださることを覚え、恐れずつ感謝をいたします。主よ、どうぞ、お一人一人のすべてを知り尽くしておられるあなた様が、御言葉を通してお一人一人に働きかけてくださって、今必要な、そしてこれから必要な一つ一つの恵みを日々、神の国の中で与え続けてくださって、主よ、この許しを必要としておられる方々に、この恵みをお届けする管として用いられていくことができますように。本当に、許せない、許してもらえない、あるいは死後に来るであろう裁きが怖い、そのような思いで生きておられる方々、あるいはその自分自身の罪をピンとこないで、周りの方々を傷つけ続けている、そういう方々が多くおられる中にあって、主よ、この許しをいただいている私たちをあなたは持ちようとしておられることを信じます。どうぞ私たちがこのコロナ禍にあっても真実を尽くして、あらゆる神様からいただいているツールと知恵と力を用いつつ人々に届いていくことができますように、神様、何よりもまずあなたご自身が私にしてくださっているその血潮による許しの恵みを受け取って応答することができますよう助けてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。